マスクの2番目ですね。今度はその医者がどう言ったか、東京都医師会がどう言ったかとか小児学会がどう言ったかってことじゃなくて、我々がですねマスクの構造を見てですね、それでマスクというのがコロナのウイルスを防げるかどうかと、まあ、いうことを正面から考えてみたいと思います。少年が一人、亡くなったもんですからね、どうしてもこの話は私も感情的になってしまうんですが、まあ、できるだけ冷静に話をしたいと思うんですね。マスクでウイルスが止まるのかって、やっぱり基本はですね、網戸と蚊の関係と一緒なんですね。これはもう化学工学を少しは知ってる人は必ず声を上げて本当は欲しかったんですけれども蚊が庭にいると、それが家に入ってきて困るという女の人もいっぱいいると思うんですよね。その過程は大体網戸をするんですよ。網戸の目の大きさは蚊よりか小さくなきゃいけないんですよ。それはね、少しぐらい大きくてもそこに蚊が引っかかるだろうっていうことは言えるんですけども、やっぱり蚊の体の大きさよりか網戸の網の広さの方が広ければ、まあ、どうしても蚊はある程度入ってくるんですよ。そうするとその蚊が自分の皮膚を刺して痒い痒いってことになるわけですね。それと全く同じなんです。これはまあ化学工業で使うろ過もそうですし、まあ、全てのものはそうですよね。そんなことはもう誰もわかってるんですね。ただ非常に専門的に言えば泥みたいなものがいっぱい来てですね、その網戸なら網戸の目を詰めちゃうと違うんですね。これをケーキとかいうことあるんですけれども、まあいつも僕らが食べるケーキとまあ同じようなもんなんですが、その泥みたいなものが表面について目を詰めるとまあいうようなことはあるんですね。それによってある程度粗いろ過でもですね細かいものを止めるってことはできますが、まあ今度のコロナの場合とか蚊を止める場合なんかは、ケーキが別にできるわけじゃ、ろ過表面にケーキができるわけじゃありませんのでね、まあ、網戸と考えていいんですね。そうするとまず第一に考えなきゃいけないのが、マスクの網の目とそれから蚊 の, あのウイルスの関係なんですね。で非常に特殊なマスクもないじゃないんですよ。外科手術用のマスクなんていうのはないじゃないんですけども、普通のマスクっていうのはだいたいまあ10ミクロン20ミクロンっていう穴が開いてるんですね。穴の直径でもいいし、まあ、四角かったら一辺でもいいんですけどね。それに対してウイルスは 0.1 ミクロンなんですよ。 0.1 ミクロンですから 0.1 ミクロンの10倍が1ミクロン、それから1ミクロンの10倍が10ミクロンですからね。マスクの穴が10ミクロンであるとですね、面積ですから 10×10 で100、100平方マイクロメーターってちょっとめんどくさい単位になるんですけども、いずれにしても、ウイルスの1000倍の大きさになります。まあいろいろ密な、もっと密なマスクもありますけれども、いずれにしてもですね、桁が全然違うんですよ。ウイルスの10倍だとか、そういうんだったら少し考えなきゃいけないんですが、ウイルスの1000倍の穴が開いてる。この1000倍の穴が開いてるのはちょっと実感でつかめない人はですね、何か例えば障子でもあったら、障子の3っていうのはだいたいまあ20センチ角ぐらいなんですよ。まあ、そこのところにその1000分の1の、例えばなんか粒をですね、投げたら引っかかるかって、引っかからないんですよ。だからもうですね、マスクでウイルスを止めるってことはできないんです。これはもうだから、どの医者も去年の2月までは言ってたんです。要するに金が入るとか、自分の評判を良くするとか、そういう嘘を言うとかいうことがない時代ですね。コロナについてそういうこと言わなくていい時代は、全員が、医者のほとんど全部がマスクは感染に効果ありませんよっつったのはそれなんですよ。ウイルスというのは大体1ミクロン以下ですから、それをマスクで止めるってことはできないわけですね。ですから特殊なお医者さんが特殊なマスクをかけて呼吸にも気をつけ、激しい運動なんてもちろんしない。暑いところにいるとか真夏とかそんなのはもちろんない。そういうところでやる場合に限っては注意したらいいっていうことなんです。だからまあマスクはとにかく止まらないんですよ。ただ唾は止まるんですね。唾は、人の唾は止まるんですよ。だけども、唾は止まるんだけど、その止まり方が悪いんですよ。弾けばいいんですけどね。マスクの表面で、人が5本つった唾が弾ければいいんですよ。 ところがね、残念ながら唾っていうのはですね、布にくっついちゃうんですよ。マスクにくっついちゃうんですよ。で、くっつくとですね、我々息してますから、そうすると水が乾燥しちゃうんですね。そうすると唾の中にある何万というウイルスが、今度は呼吸で口の中に入るわけです。つまり、マスクっていうのはどうして感染、防止効果がないかっていうと、結局、ウイルスの収集装置みたいになっちゃうんですね。もしもマスクしてなかったら、その時に口の中に入んなければいいから、口が、例えば閉じてたり、口ってのは割と面積がちっちゃいですからね。マスクと口の面積っていうのは10倍以上違うんですよ。だから、マスクをすることによって、口から入る量の10倍のチャンスが生まれてしまうってことなんですよ。これね、信じられないっていう人がいるかもしれないですけど、信じられない人は、マスクが、ウイルスを止めるという最初の過程っていうんですかね、先入観をのかしてものを考えなきゃいけないですね。科学の大切なことは、先入観を持たないってことなんですよ。つまり自然界っていうのは人間よりかすごく複雑なんで、我々科学者ってのは常に謙虚なわけですね。我々の考えは間違ってる。だから実験をして直すってことなんですね。ですから、マスクは穴がまず大きいこと。まずいことに唾はついてしまって、それが乾燥したら入ってくるわけですよ。それは口の、まっすぐ口の前になくても、口のマスクの端についたやつも来ますからね。呼吸でこう、呼吸を吸いますから。それからもう一つは今度11歳の男の子が亡くなったわけですよ。なんで亡くなるか、なんで酸素不足になるかっていうとですね、酸素はもちろん、これは虎ノ門ニュースの時にそういう質問があったんで、ちょっと時間がなくて答えられなかったんですけど、酸素はもちろんそれよりかずっと小さいです。酸素はナノメーターですから、さらにその1000分の1ぐらいなんですが、酸素がなぜ来ないかって、これ気流の問題なんですね。こっちは全然大きさの問題じゃありません。ウイルスもですね、外から来るウイルスに対抗して中から、ウイルスと同じような無害の粒がどんどんどんどん出ていけば別なんですよ。それは粒と粒の戦いになりますから。ただ今度酸素の場合はですね、どういうことになるかって言ったら、我々呼吸すると外から酸素が入ってくるわけですよ。それはもうものすごくちっちゃいんですよ。だからマスクをしても呼吸は止まらないんですよ。それはそうなんですが、酸素と一緒に入ってくるのが二酸化炭素ですね。これが 0.014%。 だから酸素 21% とCO2 0.004% の空気を僕ら吸ってるんですよ。で、吸って、体の中で酸素を燃やして、二酸化炭素にして、その二酸化炭素を今度吐き出すわけですね。まあ大体普通の人だと平均的に 3% ぐらい。もしくは激しい労働してると燃焼が激しくなりますから、それだけ多くなりますね。そうしますと、まあ 4% としましょうか。運動してる人の危険性という点ではね。そうすると、吸うときは 21% の酸素と 0.001% の 0.04% の CO2 ですね。それで吐くときには今度は、二酸化炭素が 4% になっちゃってるんで、酸素はかなり、まあその分だけ酸素が少ないわけですから、簡単に言えば酸素は 21-4 だから 17% なんですよ。それが一回呼吸するときの出入りなんですよね。その人間はじゃあどのくらい酸素のが低下すると死ぬかっていうと、タンク作業における酸素の低下の基準っていうのはあるんですね。 16% 以下になるとタンク内で酸欠で死ぬ可能性があるんですよ。それで実際上亡くなってる人が多いんですよ。そこでタンク作業っていうのは常に酸素分圧を測る装置と一緒にやるんです。そうしないと危ないから。そうするとですね、呼吸の時にはどうするかって言ったら、呼吸の時は外から入る気流と中から、体内から出てる気流がちょうどあれでぶつかるんですよ、そのマスクで。だからハッハッハッハッと激しい息をするとですね、口がマスクしてなきゃハッと吐けばハッとそのまま出ちゃうんですけど、口の、外にマスクがあるとそこで吐く息の一部が止まってるんですよ。そりゃそうですよ。全部バーンと出るわけじゃないから。それで今度吸うとですね、今自分が吐いた息も入ってくるんですよ。だから結局マスクをすると、その酸素不足になって、まあ、死ぬわけですね。それが11歳の少年が亡くなった理由なんですよ。で、これはこういうふうに説明すると分かりにくいからって僕の友達なんかがもう少しいいのは、例えば、ホースで、 ホースはまあ5センチぐらいのホースがあるとしても、それを口に加えてね、ホースの外からなんかコーヒーが来ると、あの口の中に水が入ってると、そうするとですね、その、あの吸おうとするコーヒーと口の中にある水が途中でぶつかるんですよね。これがあのウイルスは阻止できないけども酸素も入ってこないっていう、もっと小さい酸素が入ってこないっていう理屈なんですよ。それをね、普通の人は分からないって、その友達はね。だからあのウイルスが入って、あの入ってくるんだったらば、それよりか小さい酸素が入ってくるじゃないかって、違うんですね。さっき言いましたように、こうせめぎ合いになっちゃうんですよ。ですから、ホースでそのホースが いっぱい水が詰まってるとしますよ。それから口の中にも水があると、それでホースをコーヒーカップにつけて、あの吐いたり吸ったりしてもいつまでもコーヒー来ませんよなんでかったら水とぶつかってますから。だから水とコーヒーがぶつかるように、酸素と二酸化炭素がぶつかって酸素不足になるんですよ。ところがウイルスの場合は、個体のウイルスはあの別にあの来ませんから。だってウイルスは空気中を飛んでくるって言うんでしょ。空気中を飛んでくるってことは空気とぶつかってないから空気中を飛んでくるんであって、だからその、あの物が違えば別なんで、液体は液体、気体は気体、固体は固体でぶつかりますからね。ですからその点ではあれなんです。それでこれそうなのに、 NHK なんかがなんかコンピューターを使った計算とか、そのいっぱいあるんですけどね、全部もう液体も関係ない、ぶつか流体も関係、流体ってのは気体なんですけど、気体も関係ない、固体も関係ない、全く物理学も何にも知らない、物理学っていうか、まあそんな難しい学問じゃないけど、そういう基本を知らない人がね、ただコンピューターでなんか NHK に頼まれてかなんかしたんでしょうね。それでその粉かなんかがこう散らばるような図を出してましたよ。なんちゅうことだと。もうあのね、あの大切な、例えば飛行機の計算を小学生がするようなものの結果なんですね。まあ、そういうことで、まずそれもあのぜひ説明をした方がいいっていう話が友達からありましたから、パート2ということにしました。